はい、それでは使徒の働きの26章を開いてください。使徒の働きの26章です。先ほども言いましたように、今朝はですね、18節のみに注目したいと思います。そして、来週一節ずつ26章を見ていきたいと思っております。では18節をお読みします。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである、ということですけれども、これイエス様がパウロに語られた言葉であります。26章はパウロがアグリッパ王ですね、ヘロデ・アグリッパ2世の前での弁明を読んでいくことになります。前回の続きですけれども、覚えてらっしゃるでしょうかね。総督フェストゥスが裁判をしているときに、パウロがカエサルに上訴すると、ローマ皇帝に上訴すると言ったわけで、フェストゥスとしてはこの皇帝に送らなきゃいけないわけなんですが、心の中というのもはっきり言ってますけれども、もう彼はローマの法律に違反するようなことは値してない、何ら罪を犯していないことは明らかだったんですね。にもかかわらず上訴すると言ったから送らなきゃいけないんだけども、訴えの内容が見つからないということなんですよ。で、話している内容というのはユダヤ人の宗教、ユダヤ教についてのことであって、そして前回の学びですね、イエスというもの、死んだイエスというものが生きているとパウロが主張していることですと。で、私たちはね、もうね、これが全ての人の前でね、このはっきりとパウロがこのイエスは生きているということをね、この分かるような形で私たちは生きているかどうかっていうね、お話をこの前は、先週はさせていただきました。で、それで、このアグリッパ王は、ユダヤ教徒なんです。曲がりなりにもユダヤ教に精通しています。エドマヤ人といって元エドム人ですけれども、過去に民族もろとも強制改宗させられています、ユダヤ教に。で、それでその代々その、このユダヤ教徒としてですね、生きているわけなんですが、で、かつ、このローマの元にいる王様なんです、ですね、ローマに認められている王様なんですね。なので、その間って言ったら変ですけども、橋渡しじゃないんですけれども、フェストゥスはユダヤ教についてさっぱりわからないから、この道、イエスがよみがえったということについてさっぱりわからないから、だからアグリッパ王に、表敬訪問したアグリッパ王に、これ聞いてもらおうと。だ、非公式の裁判、これ裁判ではないんですけれども、非公式の 裁判っていうかね、この、そうですね、こう追加に、この弁明する機会をパウロに与え、それでアグリッパが、その中で、このカエサルに、訴えるこの訴状の内容を、得ることができるかどうかを見てもらおうということなんですね。それでパウロが話すわけなんですよ、この26章で。で、今までの総督、ローマ総督の前での話とは違った本質に迫った話をしていきます。それがイエス・キリストのよみがえりそのものであって、いかに自分がイエスに出会ったかということを話しですね、もう9章に出てきましたね、使徒の働き の、ダマスコに行くこのキリスト者を、キリストの弟子を捕まえるためにダマスコに向かっている途中で、真昼なのにもっと輝いた、このもっと明るい光によって、天からの光によって、照らされてしまったんですね。そしたら、そ こに主よ誰ですかと、もうすぐにこの方自身が主であることが分かったので、主よ誰ですかと言ったら、あなたが迫害しているイエスであると、イエス様が答えられ、復活されたイエス様ご自身がお語りになっていて、そしてあなたを任命したと、今見たこと、これから示すことを証しするために、話すためにあなたを任命した。そしてその後で今読んだことをイエス様が言われたわけなんですね。彼らの目を開いて闇から光に、これ彼らっていうのはその異邦人とユダヤ人どっちもですね、目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせて、そして私を信じる、イエスを信じる信仰によって罪の許しを得て、聖なるものとされた人と共に相続に預からせるためであるということであります。はい、ここで、この分かります、移動してますよね、この目を開いて闇から光、サタンの支配から神に立ち返らせるということで、この支配という言葉は、国と言い換えてもいいと思いますですね、王国とか国とかですね、いうことですけれども、はい、パウロがですね、コロサイの1章の13節で、道々は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと、このように、この闇の国から御子の国の中っていうか支配の中に移してくれたんだと、これが救いなんですね。で、この話をしています。で、私たちが、この生きている国はもちろん日本ですね。そこには主権がありますですね。で、いろんな国があります。で、成田空港から飛び立ってですね、で、日本国の旅券を持って他国に入国するときに、そのスタンプが押されるときに、あ、そうだよなと、私は日本にいたんだよなということを強く意識します。そしてこれから入っていくところは、日本という国とは異なる主権、異なる力、異なる支配があることを、まあ、知るわけです。で、そういう国々によって成り立っているんですが、聖書では本質的には2つの国しかないことを教えています。それが神の国かサタンの国かのどっちかと教えているわけなんですね。この第三の国がない、中間はない、どちらか一つに自分は住んでいるわけなんです。世界は初め神の国しかなかったんです。初めに神が天と地を創造されたと書いてあります。神が支配しておられる世界のみがあったんです。ところが蛇がエヴァを惑わして、アダムが罪を犯した以来、サタンの支配がその中に入り込んできたんです。罪が入り、死が入ってきました。そこにサタンが支配しているわけです。で、この反抗する勢力は世の終わりまで続きます。しかし神はイエスを、キリストを世に遣わしました。この創世記の3章の15節にですね、女の子孫が蛇の子孫を打つと、この頭をね、頭をボワーンとこう打つとですね、あの、そうじゃないな、あの、かかとを噛んでるので、あの蛇の方がね、噛んでるので、うーっとかって言って、これ打たれて頭をこう押し潰されてる感じです、イメージとしては。で、そういうふうにこの神がなされる、その悪の勢力のを無力化すると。で、ヨハネの一章の5節には、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝てなかったと。この光というのはキリストのことですね。闇というのはサタンの支配しているところですね。その輝いていて、闇はこれに打ち勝てなかったということで、この世界を再び神の支配の中に全て入れるべく奪還して奪い取っているということなんです。で、これが起こっている話なんですね。で、イエス様はご自分の支配の中に人々を移されることを一つ一つ ここで、パウロに教えておられます。一つ目は目を開くということです。目を開く。人には目の開きが必要です。何を見ているかによって全てが変わってきます。イエス様はマタイの6章の22節で、体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうかと。つまりこの見ているものということによって、その全てがこの闇の中にいるか光の中にいるかが変わってくるんだということなんですね。で、私がもっと若い時って言っても20年前ですけれども、マトリックスという映画がすごく好きだったんです。ご存知の方いらっしゃいますかね。マトリックス、だからマトリックス4が出たのかな、最近忘れたけども、マトリックスが、あるんです。これね、見たら あの時流行ったんだよね。こうなんか 壁をこうなんか横からこう走ってったりですね。そしてピストル この出てくる弾ですね、それをこうやってこう避けていくとかですね、なんか結構あの時代流行ったんですけれども、ここでですね、その最初の時に、主人公に、こう語りかける、人がいるわけですね。で、どっちか選びなさいと、真実を見たいかって言って、このなんだっけな、この薬っていうかさ、このカプセルをね、青いカプセルとオレンジだったから忘れたけど、どっちか選ぶ。ですね、今見ている日常生活は実はその真実の方のカプセルを取ったら荒廃していたんですよ。荒廃していて、で一人一人はそのマトリックスっていう勢力の何ていうのかな、にさ、もう全部支配されててですね。でも実はその見てる世界っていうのはマトリックスによって見せられてる仮想現実、仮の全然違う世界なんだっていうですね、非常に哲学的宗教的な映画なんですね。で、これが似てるなって思ったんですよ、聖書の世界にですね。目が開かれていないとこれだと思ってる。で、パウロはどうだったかって言ったら、自分は神に仕えていて熱心になっている、神に仕えている、喜ばせてると思ってたんです、キリスト者を迫害することがですね。けれども光が当てられて、イエス様の天からの光が当てられて、神に反抗している、全く逆だったんですよ。神に仕えていると思っていたところが、神にことごとく罪を犯している、反抗しているっていうことが分かったわけなんですね。目が開かれるっていうのはこれだけ大事なんです。で、ここがすごく何をするかということ以上に、もうここに全てがかかっています。パウロは、今見えなくさせられているのは悪魔の仕業だ、さっきの例えとマトリックスなんですけども、その悪魔の仕業だと、これ実際の話はね、悪魔の仕業で、第2コリントの4章の4節で、彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですということですね。で、イエス様は例えでもっと分かりやすくですね、種まきの例えですよね。で、道端に落ちた種といいますけども、いわゆる昔あったあぜですね、農地にあったあぜですね、踏み固められているところに種が落ちたとてですね、その土っていうのは硬いから鳥が来て食べてしまうんだけれども、それはイエス様が言葉を語ってもですね、心にあるその言葉がですね、イエス様の御言葉が悪魔が摘み取っていってしまうということを表していたんですね。で、これが起こっている悪魔の仕業なんですね。だから私たちが伝道するときにですね、実は祈りの方が大きな部分を占めるんですですね。私は結構ね、こう戦争映画とか、好きなんですけど、結局ね、準備なんですよね、ほとんどが。 ほとんどが準備です。ほとんどがそのなんか考えるっていう戦略を練るっていう準備とか、あとはその補給するための物量ですよね、準備とか。例えば第二次世界大戦で何がまずかと、だって物量が圧倒的に少なかったですよ、日本はね。戦術的には優れたかもしれないけれども、ものすごい少ない人数でどれだけ戦うかっていうことは優れたかもしれないけども、もう圧倒的に無理だったんですよ。だから準備が大事なわけですよね。準備が9割以上で、例の戦いでは何かって祈りなんですよ。祈りなんです。だからもうこの人いくらやってもっつって、どんどんなんかイエス様の話してるうちに全然受け入れないから、なんだこいつ、わーって今度なんかこう怒ってきてさ、自分がさ。で僕も試されますね、まあ伝道だけじゃないんだけども、まあ悔い改めたり反省したりするんですが、そこじゃないんですよ、祈りなんです。サタンが見えなくさせてるんですね。で信仰を持った者たち自身にも目が開かれるっていうことを、パウロが祈ってるんですね。エペソの人たちに、のために祈ってるんですが、一章の18節でこう言ってます。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにっていうことですね。どれほど受け継ぐものが優れているか、栄光に富んでいるか、神の力がいかに偉大かということを知ることができるように心の目が開かれてですね。で、旧約におけるとてもいい例が起こった例がですね、いい例がエリシャとそのしもべの話なんです。でエリシャのところに、家のところにアラーム、今のシリアですね、アラームの軍隊が取り囲んだんですよ、その町を包囲したんです。で家からしもべが出てったら、若者が出てったら、もう取り囲まれているので、もう終わりだと思ったんですが、エリシャはですね、どうか彼の目を開いて見えるようにしてくださいと祈ったんです。すると若者は火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたと。つまりアラム軍が物理的には、この取り巻いていたんですけど、その周囲を火の車、だからつまり、天の軍勢ですね、が取り巻いていたことを見たわけです。これだけ違うんですね、見方が。で私たちがどれほど心の目が開かれるようにという祈りが大事かということが思わされます。で目が開かれると、今度は闇から光に移されるということです。でこれですね、闇から光っていうのは、これも最初、聖書の最初から出てきます。神が天と地を創造したっていう後にですね、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。初めは闇だったところに光ありと神が言われて、光があったということで、この神の天と地の創造が一人一人に新しい創造として与えられるんですね。パウロが、こう言いましたね、第2コリントの4章の6節で、闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのですということで、これが一人一人に、この天と地を作られた時と神様同じように一人一人にそのことを行ってくださるんです。で闇って何かって言ったら罪とか悪です。で光っていうのは正義とか善ですね。エペソの5章の9節で、あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶんです。だから善意でしょ、そして正義でしょ、真実にがこの光の特徴なんですね。イエス様は光として来られたんです。でつまり闇っていうのは自分の悪や罪がイエス様が来られるということで明らかにされます。でこれね、イエス様は裁くためじゃないんですね、むしろ救うためなんです。でここが、勘違いしやすいんですね。というかね、福音書とか読むとよくわかりますよ。イエス様が裁いてるわけじゃないんです、全然。けれども光であられるので炙り出されちゃうんですよね、私たちの心の中が。 なかなか自分いいやつだなと思ってたんだけど、結構うまくやってるなって思ってたんだけど、全然違うレベルで、ああ私は嘆かわしい罪人ですと、誰が私を救ってくれるんですかというところまでなるわけなんです。事実ヨハネの3章の17節かな、18節か17節に、巫女は世を裁くためではなくて救うために来るっておっしゃってけれども、続けて読んでいくと、18節から21節までお読みしますね。巫女を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。これ本当に不思議な世界ですね。この神のなされている世界ですけれども、こちらの最初の方ですね、暗闇を愛していると、光よりも闇を愛しているっていう、その照らされた時に闇を愛して、自分のもの、昔からのものを、これをやっぱりやりますって言って光の方に来ないんだよ。それがもう裁きそのものなんだって、こうヨハネっていうか、そのイエスもおっしゃってるわけですよ。でそれに一方ですね、光の方に来れるっていうのはね、神によってなされたって書いたんですね。だから私自身ではできないんです、それ自体が。でも照らされた時にね、素直に応答する、悔い改めるっていう言葉が聖書に出てます。これは思い直すっていうことです。やっぱり私は今までにやること間違ってたと、私神様の方に行きますと、そしてイエス様が自分の罪をのために死んでくださって、蘇ってくださったんだと。でこのように、この方向転換をする必要があるわけなんですね。で、闇から光なんです。次にイエス様言われたのは、サタンの支配から神に立ち返らせとです。でこれが先ほど話した話ですね。イエス様が地上に来られたというのは、壮絶な戦いが始まったっていうことなんです。イエス様の生涯の中に数多くの悪霊どもとの戦い、対決が書かれていることを思い出してください。もう初めの時からカペナウムの、この街道のところからイエス様が教えられていた時に、悪霊付きの人が、お前は神の子ら何しに来たって、私たちを底知れぬところに行かせないでくれってこう叫んじゃったんですよね。で黙れって言ってですね、他の人もまだ気づいてないんですよ、神の子らって本質的なこと言っちゃったんですよね。彼ら例の世界にいるから分かるんですよ。そういう悪霊との戦いが顕著に現れてきて、なぜかって言ったら、サタン、その手下の悪霊どもは今までは平穏に生きていたんですよ、ね、平穏に。ところがその囚われている人たちを奪還するためにイエス様が来られたものですから、騒ぎ始めたわけなんです。イザヤ書にキリストのことがこう予言されています。主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年を告げるということですね。ということなので、大きな戦いがイエス様が来られたということだけで起こっているということで、サタンが必死に抵抗していて、まあ、イエス様がその戦いの激しさをですね、こう表現しています。マタイの11章の12節で、バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っていますということで、大きな変化が起こります。皆さんがイエス様のことを考え始めたら大きな変化が起こります。激動が起こります。今までやってることに付け足すっていうことは不可能なんです。主が十字架につけられ、蘇られたとともにですね、その悪の勢力が晒し者にされて凱旋の行列の中を歩いているということを、コロサイの2章の14節と15節で、このことがですね、この霊の解放が皆さんの中で起こるからなんですね。でここですごく大事なのは何かというと、従順服従なんです。どっちにつくかということなんです、ですね。 ローマの6章の16節で、あなた方は知らないのですか、あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至りますと。どっちかなんですね。で、ボブ・デュランっていう人、皆さんご存知ですか、ロックミュージシャンでね、古い人ですよね。あれなんだっけ、あのノーベル賞取ったんだよね、この前。なんかね、で彼ね、実はクリスチャンになったんですよ。今も信仰を守ってるかどうかちょっとね分からないんだけど、もっとマニアックな話するとね、カルバリチャペルでちょっと弟子訓練受けたっていう、ね、記事の中に載ってますが、彼ね、ある時にすごいそういう歌ばっかり歌うようになります。で誰かに You've got to obey somebody、 だから誰かに従ってるはずだっていうね、歌詞がある。
Serve
か、使えてるはずだと、誰かに使えてると。自分は中間でいることはできないって話を言ってるんですね。主に使えているかサタンに使えているかのどっちかなってこうやってます。でこれ、ね、ローマの6章から来てるんですよ。どっちかなんだと。なのでこのクリスチャン生活というか、この全てに言えるんですけど、どっちに服従するか、どっちに従順であるかということが問われているということがすごい大事になってくるんですね。だから、ね、今はこの私たちの生きている世界っていうのも、なんていうのかな、肌でね、権利とか自由が尊ばれてる、もちろんそれは僕も尊いものだと思ってますよ。権利とか自由が尊ばれてるから、なんかね、自分の好みっていうことで選んでるんです、全てを。これ行こうかな行かないかなとかね、礼拝っていうのも行こうかな行かないかなっていう、元気だったら行こうとかね、ちょっと調子悪いからやめとこうとか、大体その、例えば YouTube でどっち見ようかなとかさ、なんか分かんないけどさそういうふうに思考っていうんですか、それでプレファレンス、英語だとなんか好みでねやってるんですけども、そうじゃないんです。礼の世界っていうのは従うかどっちかなんです。どっちに従うかなんですよ。で、だから、まあいいか、ちょっとずれるからやめとこう百人隊長が、そうだね、やっぱり聖書の話しますと、百人隊長がだから信仰についてよく知ってる人たち、命令系統がしっかりしてるから、この軍隊の中って。だからな、信仰って何かすぐ分かるんですね。で一番やばいのは、よく言われるのは、どっちつかずっていうのが一番やばい。どっちつかず、だからさっきの戦いっていうことで、戦争の時に例えば、じゃあなんか日本とアメリカ戦ってた時ってこと、昔のことを思ったら、ね、日本兵の服着てね、兵服着てね、だけど上の方はなんかヘルメット着てさ、アメリカのさ、米軍のヘルメット着てさかぶって、そしてこう戦場に行ったとしたら、どっちからも撃たれますよ。わかります、言ってる意味。どっちかな。だからもし降伏するなら白い旗あげて全部ね、それでも日本軍ってすごい、なんかふんどしのとこになんか手榴弾とかさ、やってさ、そして最後の一発とかやってたけど、そうじゃなくて、どっちかやんないとやばいわけですよ。どっちかじゃないと。なので、神様に従うとか、だから全て霊の戦いっていうのは、どっちなんですか神様って、これが大事なんですね。どっちかですか、神様これが御心ですか、どうですか。そしたら、これがそうだって言ったら、自分の感じてることとか思ってることは度外視して、分かりましたって従うわけなんです。そしたら罪から自由になります。罪から自由になるんです。いや、私はそんなに燃えたくないよって、神様に、罪は犯さないけどねとか言って、いや、それ無理なんです。それは罪の奴隷になっちゃうんですというのが、ここに書いてあることなんですね。そして神に立ち返るわけですね。この、イエス・キリストを信じる信仰によってって書いてます。神に立ち返ってイエス様を信じますが、その後の福音というのが、ここに見ている通り、罪の許しであります。で、この罪という問題ね、本当に大きいですね。で、このローマ、使徒の働き、まもなく私たちローマ人の手紙学びますが、で、このパウロは非常に雄弁に、 全ての人が罪を犯したって話をね語ってくれてるんです。で最初に出てくるのは神は私は知らない、これユダヤ人とは関係ないと、いわゆる全く関係のない人たちから始まるんです。そして、その人たちであってもこの秘蔵物にある神様の栄光は知っていると。そしてね、興味深いのはこの一章の最後に、彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知っているということが書いてあるんです。こういう悪いことやったら、人を殺してたとか、あとはこう裏切ったりとか、そういう、性的に乱れてるとかで、そういうものがね悪いって分かっているって言ってるんですね。で神に裁かれるって分かっているって言ってるんですよ。で文化が違うとか、あるいは教育があるだろうっていう話がよくあります。人によってこの文化が違うと、その国によってね、地方によって文化が違うからっていうんですね。で私は世界の宣教師の人たちが集まる大会に、定期的に今コロナで行けてないんですけども、行ってるわけですけれども、でそこで未開の地、中南米かな、未開の地で長年宣教の働きをしていたおじいさんですね、もうおじいさんになってますけれども、でその方が話しておられました。面白かったですね。で彼がもうその時のその言葉をね話すんだけども、本当になんかねとかっていうのもね言葉の一つなんですよね。だからすごい言葉話しておられましたが、で未開の地に行くといろんな文化があります。で例えば聖書の話をすると、誰がヒーローになるかって、イスカリオテのユダがヒーローになっちゃったりするんです。裏切る文化があるんですよ、裏切り文化。あと人を殺すのは当たり前という文化もあるわけですですね。でこういうことをおっしゃいました。人殺しが当たり前で、それはもう文化なんだというふうになっていてもですね、殺すときは夜に殺すんだって、白昼堂々としないんですって。分かってるでしょって、人殺しは神に裁かれるって分かってるよね、教えられなくても分かってるんですよ。死んだ後に神の裁きを受ける。だから今は裁判所に一度も出頭したことがなかったとしても、この市場でねうまくくぐり抜けたとしても、世の終わりにはですね、最後の審判があって、地上で行った全てのことを神の前で申し開きしなければならないということなんですね。なので罪というのは誰に知られてなくても苦しめるんですね、自分を。それで先ほど講読文で読んだダビデの罪の許しの詩編がとっても大事になって、彼は、このバテシバとカインの罪を犯したその旦那さんのウリアを殺した罪があったんです。大スキャンダルなんですけど、バレてなかったんです。ごく一部の人は黙ってるからね。で後になって友人のナタン、預言者なんですけどね、彼は。でそれを、彼は例えを使ってダビデに話したら、ダビデが怒りまくったんです。だいたいね、極端に怒るっていうのは、自分がそれやってるからなんですよ。死ぬべきだってね、こう言ったのね、この例えを使って。そこまでね、立法は要求してないのに。それ自分が、悪いことしてるって分かってるんですよ。で、あなたがそれだってあなたが言った。そしてダビデが、私は主の前で罪あるものですと告白をしました。その後で主はあなたの罪を見過ごしてくださった。すぐにナタンは宣言したんです。その解放を彼は、なんと幸いなことよ、罪を許された者は、こう言って、で黙ってた時が骨が疲れ切った、骨の髄細夏の日照りで乾ききったってこう言ったんです。黙ってた時は他の人はみんな知らないんですよ。でむしろなんか当時にしては、その結局バテシバ自分の奥さんにしたから、そのウリアが死んだと、当時は自分の部下をが死んじゃったら、この戦士が死んだら、王様がね、その未亡人を奥さんにするって、これ栄誉なことなんです、いいことなんですよ、すごいなと。福祉制度ですよ、簡単に言うと。王様のやった慈善行為ですよ、そう思われてた。だけどもう体の中はもう夏の日照りのようになっていたって。だけど神に罪を知らせた時に、 あなたは私の罪の咎を許してくださったと。そして癒されました。水が入ってきました体の中に。そして救いの完成で私を取り囲んでくださっていると。この救いの喜びが完成が出てきていると。罪が許されるとこのように解放が、喜びが起こるんですね。そして最後に、罪許されるだけじゃなくて、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるって書いてます。素晴らしいですね。聖なるものって言うんですよ。これほど罪深いものなのに、これほど罪を犯したとんでもないものなのに、神は罪を洗い清めて、なんと聖なるものとしてくださると、清いものとしてくださるんだと。すごいことですよね。恵みなんですよ。いや俺そんな記憶ない。でも神はそうしてくださるんです。そしてその聖なる者たちと共に御国を、神の国を受け継ぐ、相続することができるようにしてくださったっていうんですね。これが神が回復してくださる、イエス様によって回復される世界ですね。神の国ですよ。そこに入るだけじゃなくて、入ってなんかあすいませんって言って、ね、このなんかあの端っこのところでね、じゃなくて支配しておられるイエス様と一緒に支配する、相続するっていうのはそういうことです。受け取るんです。分け前を受け取るようにしてくださる。エペソの一章の10節と11節に、時が満ちて計画が実行にされ、天のものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですと。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたと、こう言ってんですね。わかりますか。天にあるもの、地にあるものがキリストに全て一つに集められて、集められて、これが御国ですね。イエス様戻ってこられて行われることですが、そしてそれをお前たちも受け継ぐんだよとこう言ってるんです。なんか信じられないね。信じられない。だから恵みなんです。美味しすぎる、ちょっとワンダーランドじゃないのって。だから恵みなんです。私たちの生きがいが、生きがい、この人としての生きがいっていうのはどこにあるかっていうことなんですけれども、これ創世記の一章にもうすでにね、見出すことができるんですよね。地を従いよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべてのものの生き物を支配せよ。ちょっと意外かもしれませんが、こう任されて管理するっていうことですね。これね、実は神の形が回復している姿なんです。なので私たちはね、なんか自分の好きなように何だかこうやってるのが幸せかもしれないって、いやそうじゃない、もう奴隷になってるってのよくわかるでしょですね。管理していること、支配していること、自分に任されたものを神様にあって支配していることが、これがね、生きがいっていうかね、自分の存在意義になるんですよ。でそれで神様はアブラハムを召して、アブラハムの子孫に約束の地を与えてそこに住むようにさせたっていうのは、これはこの神様の小さなモデルをですね、アブラハムを通して神様はイスラエルという国によって与えておられて、そして異邦人にもそれが与えられて、キリストにあってね、そして世界的に今度はもっと大きなレベルで神様がこの回復をしてくださるわけなんですね。でこういう形で生きてるわけです。でイエス様がマタイの25章の23節で、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよ、主人の喜びを共に喜んでくれと。私支配するとか管理するって言ってますけど、しもべとして管理するんです。しもべとして支配するんです。主人から与えられてます。でこれで1タラント2タラント10タラントの話なんですね。これね、これね、考え、いわゆるね、投資してるみたいな感じですね。何千万を、そんな感じです、イメージ的に。そして例えば1000万預かったとしたら、それを2000万にするっていう、そのそういうやりくりですよですね。でも小さなことって神様はおっしゃってる。本当に小さなことで、それ忠実だったらですね、大きなもの、神様は大きなものを任せるよって。皆さんのもうだから 楽しいでしょ。毎日毎日が楽しいんですよ。その小さなこと、主にあって行っていく、ね、そしてイエス様を表していく。でこれを毎日やっていることで、お前忠実だったよって、大きなもの任せようってね、イエス様がもう嬉しくてしょうがないんですよ。よくやったな、よいしもべよって戻ってこられた時にそうおっしゃってくださいます。どうか光の中に導き入れられているのですから、入ってきてください。光のところに来てください。そして共に御国に預かりたいと願いますよね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このように、福音を、良き知らせをあなたが、このイエス様、あなたがパオロに教えてくださったところ、じっくりと今見ることができました。どうぞ、ちょっと今すごい大きなスケールの大きなことを話しましたが、しかしあなたは一歩一歩をこのその大きいスケールの中で祝福しておられることを、今日学びました、知りました。どうぞもう一度ビジョンをフレッシュにして、このあなたからの幻をフレッシュにして、そして心の目が開かれて、どれほど優れたところに私たちがいるのか、しかも弱いところで、自分が弱くなっているところで、小さいなって思っているところで大きな働きをしてくださる方であることを覚えて、信仰を持って歩んでいくことができますように、どうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 アーメン。